私、リールってさ、めちゃくちゃ嫌いで、キャッチーに万人受けするような内容を面白おかしく展開する。この感覚が、もうすっごい嫌でさ、もう苦痛、苦痛でしかなかった。でもそれっていくつか理由があってね。時間的制約？アテレコリールだったら30秒ぐらい。トークリールでも1分？に、全部詰め込もうとしてたのね。言いたいこと。浅いことも、深いことも、私の全部。で、結局尺の中にうまく入らないじゃん。で、手足切られる思いがして、あ、やっぱ私、リール嫌いだわ、ってなってたのね。で、フリーランスになって、まず4月からトークリールを出すようにしたの。とにかく、数出してみようと思って、まず。だから、その日の服を解説するトークリールから始めた。で、そしたら、何これ、アテレコリールより楽じゃんってなったの。アテレコリールは、まず背景の素材を集めるのがすごく大変。あと、こう、言いたいことを、こう、しっとり簡潔に文章にまとめてく、テロップにまとめてく、あの作業はもう一番苦痛だと思ってる。なんだろう、映像と内容の距離感、とか、あとその内容と私の言いたいことの距離感がもう全部遠くて全然しっくりこないよね。この背景なのにこの文章とか、テロップの文章を作るときにもう自分の言いたいことが1ミリもエッセンスとして入ってない感じ。なんかこう万人受けを狙うコンパクトな文章にする。あれが本当に苦痛でしかない。まあそういう文章がね、奇跡的に降りてきて、でなんか素材も揃ってて、みたいになったらまたやるかもしれないけど、サムネも含めて準備がめちゃくちゃ大変なので、もうあんまり、アテレコリールはやらないかなって思ってます。アテレコもめんどくさいしね、尺に合わせて喋るってめちゃくちゃめんどくさいしね。でね、話戻すけど、4月からトークリール始めて、トークリール、楽じゃんってまず思って、いや別に楽じゃないのよ。フックすごい大変だしね。そう、なんかフックしてひとひねりしようとするとさ、フックに全部持ってかれて、なんか言いたいこと言えずに、なんか変な着地、変な結末になっちゃったりするし、すごい難しいんだけど。あと、煽りとか否定的なフックも好きじゃない。一時期やってたけどちょっとだけね。でもやっぱああいう不安をこう刺激する入り方私は好きじゃない。もちろんね、不安や欠乏感にこう訴求してね、こうコミットしていくのがビジネスだから必要な視点なのはめちゃくちゃわかるけど、やっぱ私はワクワクの共有から入りたいよね、そういうのって。で、ワクワクの共有の視点から回ったのが、ポケモンスタンプラリーのリールだったの。いや、あれこそトークリールでも何でもなくて、まあ、アテレコで声が入ってないテロップのバージョンで、まあ、Vlog 目線で作ったリールだったんだけど、そう、本当にもうね、トークリールをやりたくない時期がやってきた時に、なんかこう子供たちと過ごしてる大切な時間、楽しい時間もトークリールやらなきゃって思ってる自分が嫌で、じゃあ、なんか全然関係ないけど、これリールにしちゃえばいいじゃんって思って、楽しみながら素材集めて作ったのがポケモンのリールだったのね。これさ、マーケティング的には全然ジャンル外なわけ。ファッションの人だし、私、イメージコンサルタントだし。だから、なんかここでそうやって回ったとて、喜ぶなよって話になると思うんだけど、いや、私はすっごい嬉しかった。率直にね。だってさ、1万再生、1万超えなんてさ、去年の6月ぐらいの、コンサルの方と一緒に作った、そう、アディダスのサンバのリールだし、その前も、ユニクロの製品比較のリールだし、なんか、なんだろう、もうさ、ユニクロ GU はさ、頑張れば回るじゃんっていうのは、なんかわかってて、でもそういう製品依存みたいな私はしたくなくて、依存なんて言っちゃうと失礼だし、私の感覚ね、価値観はそれぞれだからさ、ちょっと強烈なワード出しちゃって申し訳ないんだけど、 なんか、そうやって考えるとね、まあ、ポケモンっていう台を使うのも依存ちゃ依存なのかもしれないけど、でも、なんか、その、私の体験、なんだろう、私の子供たちと過ごしてきた視点、ワクワク、ワクワクね、っていうところから、なんか生み出したものが、ああやってしっかりいろんな人に届いたっていうのは、もちろんジャンル外なんだけど、なんか初めてすごいね、自分でやり遂げたっていう感じが今回あって、もうとにかく嬉しかったの。しかも1年前とかは、なんかわけわかんないリール作ってて、あ、なんか回ったわ、なんかそう、アドバイスもらってやったら回ったわ、理屈はわかんないのよ、正直。まあ、ママに刺した。具体的にペルソナママにして刺したとかね。ユニクロも、なんかユニクロ製品比較、なんか回りそうだなと思って、やったら回ったみたいなさ、それなんとなく発信みたいな感じだったのよ。でも今回のポケモンって、結構、その、お役立ち情報とか、あと再現性っていうところは、自分なりにキャッチしてて、まあ、それ以外はもう自分の大好きな Vlog ジャンルで、まあ、攻めてったって感じなんだけど、だから、なんだろうな、なんとなく発信じゃなかったの、あれって。ジャンル外だなっていうのは分かってたけど、ワクワクの共有をベースにしながら、ちょっと自分なりの戦略性も実はあって、ただジャンル外だから本当に盛大にこけるだろうなっていうふうに思って実験で出したっていうとこだったんだけど、いや、もう、ただただめちゃくちゃ嬉しすぎて、もう言語化したくてしょうがなくなって、このラジオ撮ったっていう感覚はあるのね。だからさ、ファッションにおいても、やっぱり、ニーズ、誰かが求めてる、必要としてる情報、かつ、こう、お役立ちができて、かつ再現性が高いものっていうのが、すごく大事。で、なんか、そういう気づきだったのね。で、私はそうやって製品依存したくないわけ。なんか何、ユニクロ着てみましたとかは、もう自分が本当に欲しいものでやるけれども、もうそれで散々自分のクローゼットがもうあれに荒れてわけわかんなくなった経験あるから、もうさ、むやみにそう製品着てガンガン押すみたいのはもう私はやりたくないのね。PR っぽいやつ。好きだけど、やること自体は。好きだけど、なんか後々の自分のその在庫管理もろもろとか考えると、やっぱりリスクが高い。回るのわかるけどね。再現性高いしさ、ユニクロも GU も。別に否定するつもりじゃなくて、私の価値観を話してるだけの話なんだけど。だから、なんかそういう製品紹介に頼らずに、でも誰かのお役立ちになって、こう、悩みを解決して、かつ再現性、すぐに真似できるものっていうのを、なんかいろいろトークリール通して模索していきたいなって思ってます。やっぱり人って成功体験大事だよね。ここはね、すごく自分を褒めていきたいなと思ってます。普段は、いや、そんなこと言ったってさ、とか、めっちゃ厳しいけど自分に対して。今回は、こう、自分を褒めたくて、話をしてます。あと、やっぱ、ワクワクの共有ってさ、大事だよね。端々で喋ってますけど。だって、インスタってもともとさ、好きとか、ね、大好きなものとか、ワクワクと出会うっていうのはコンセプトじゃん。だからさ、ユニクロ GU にワクワクしなかったらさ、発信する必要はないのよ。私はね。なんかそうやってさ、なんかニーズばっかり考えてさ、なんか自分の本当に伝えたいこととか発信したいことが濁っちゃうのも嫌なの。でも、独りよがり、自分の言いたいことだけ言ってても誰にも届かないじゃん。だからそこの設計っていうのが、まあ、難しいよね。難しくもあり、面白いところなのかもしれないね。で、あと、最後に言いたいのが、私が、こう、リール、トーク、頑張れるようになったのって、絶対ラジオのおかげ。だと思ってて、こうやってラジオで、まあ、10分ぐらいさ、壁打ちするじゃん。ひたすら。なんか今回の、こう、リールの、今までの推移についての、考察っていうかさ、振り返りとかさ、なんか、そういうふうに、ラジオが言いたいことを全部受け止めてくれる。その私が、手足切られて辛かった、こう、1から10、0から100までを全部受け止めてくれるのが、ラジオ。だから、ここで全部吐き出すからこそ、あ、じゃあこの大事な部分をリールにしようとか、私は頑張れるのね。 だから、ラジオってめっちゃ土台だし、私の言語化の、もうほんと源になっていて、これも、サンバの理由と別の、コンサルの先輩から教えてもらったこと。あやちゃんラジオいいんじゃないって言われただけなんだけど、なんかやっぱやってみるもんだね。やってみるもんだなって思う。なんかそのさ、ラジオとね、トークリールと Vlog がなんかどう繋がってんのかまであんまりうまく話せてないけれど、なんか、最近、そう、リールもちろんね、回らなくて嫌だって思う日もたくさんあるんだけど、なんかそうやって一つ、なんか、そう、成功体験を積めて、すごく良かったなって思ってる。ねえ、これをさ、ファッションにさ、還元っていうか、ファッションジャンルで、ね、また再現できるように、Vlog 撮ればいいってわけじゃないと思うのよ。ね、そう、ニーズって、が本当に難しいんだけど、そう、ちょっと、ここをパワーにまた頑張っていきたいと思いますっていう、決意表明とともに、今日はそんなことを話してみました。いつもご視聴ありがとうございます。ではでは、また、失礼します。